穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
体裁ばっかり考えて、今でもね、他人の目を気にして、本当に自分がやりたいことができなかったりとか、はい、ね、自己表現ができない方ってたくさん聞いてるんですけど、そのあたりね、その他人の目を気にした自分がいた時から、それをもう、大丈夫になった人、もうどうでもいいって思えたとかね、それを気にしなくなるプロセスがあったとしたら、どんな風にそれをシフトされたんですか？
そうですね、僕はやっぱり情報断食始めたのが2010年の1月からなんですけど、はい、やっぱり2年、3年目ぐらいからこう、だんだん自分の暮らしに目を向けるようになったんですよね。
ああ、はいはい。
やっぱり仕事を勤め人でしたから、やっぱり会社に行けば会社の顔を出さなきゃいけないんですけど、まあそれ以外はやっぱり、例えば自分が住んでるエリアのどんな花が咲いてるんだとか、
はい、
今日の空の色は綺麗だなとかね、
うん、
こう深呼吸をしながら、自分の足元、まあ、半径10メートルぐらいに目を向けて、こう暮らしに目を向け始めたときに、
うん、
うちの場合は、もうとにかく言葉で通じなかったので、
はい、
僕は食べるものを全部手作りに変えたんですよ。
お父さんの手作り。
はい。で、はい、それまではもう土日にこう食材を集中的にこう購入して、
はい、
まあ、できる、結構インスタントのものも多かったんですけど、本当に毎日会社の帰りにスーパーに寄って、
はい、
で、その日に食べるものをその日に作る手作りでっていうのを結構徹底したんですよね。で、会社の社長 もまあ役員でしたから、ね、普通社員よりも結構遅くいる人が多かったんですけど、
はい、
僕はもう18時で事情を言いましてね、こう上げていただいて、
はい、
社長しか理由はして、なんであの人早く帰るんだっていうの
は、
ね、
はい、
社長しか知らなかったんですけど、まあ、帰ってスーパーに寄って食材買って作って、まあ、ほとんど息子はもうその時間家にいないんですけど、
はい、
まあ、一応ラップをして、ちゃんとお父さん作ったよっていうのをこう表現しながらね、
はい、
夜の11時12時からまあ編集の仕事をして、まあ、大体寝るのが2時3時ぐらいで、ほとんどまあ4時間とか4時間半ぐらいの睡眠だったんですよ。ところがやっぱり食べるものを手作りにするっていうのは、やっぱ思いをもうバッチリ込めましたので、味はどうだったかわからないんですけど、
はい、
それがやっぱり今思えばやっぱ効いたのかなって。今だから彼は彼女とね、2人で住んでるんですけど、
はい、
やっぱ自分たちで手作りの料理をしたりとか、
や
っぱいただきます、ごちそうさま、後片付けができる子になったので、
はい、
やっぱ今思えば効果があったのかなって僕自身は思ってるんですけど、だから暮らしをに目を向けて、その延長で辰巳先生のスープ教室を習いに行ったりとか、
はいはい、
そういったことで結構自分のバランスを取れていきましたよね。
うん、そのやっぱり自分の暮らしに目を向けると、やっぱり自分とつながって、そしてその、はい、ね、この、野に咲く花であったり、毎日こう、ね、この空は空であるわけじゃないですか。そういうの中でこうすごくなんか自分のことを本当にすごい、なんていうかな、安定させていく、調和するっていう流れの中で、その、家庭料理を作ろうということがひらめいて、そして息子さんとの関係をそういう、こう、行動で示して、今があるっていうことなんですけれども、まあ、情報をね、断食の本を実際に皆さんに読んでいただいたら、いろんなことがこう、書かれててわかると思うんですけど、結構、息子、その、自分の心の状態が、いろんなシンクロを見せてくれて、息子さんとの関係性の中で、そのあたりの話を少しね、はい、教えていただきたいなと思うんですけど、
うん、そうですね、情報断食はそんなこんなで10年今実践してるんですけど、はい、最初の3年間っていうのは主に仕事を、まあ、息子ももちろん登場人物なんですけど、
はい、
仕事絡みで、次の5年間っていうのは人間関係で、
はい、
この直近の2年間っていうのは、僕は今茅ヶ崎の海の近くに住んでますので、直近の2年間っていうのはこう人生を見つめるような、まあ、フェーズといいますかね、
はい、
で、そういう中で最初の3年間っていうのは、やっぱりその、僕ら編集者っていうのはもう、著者と一緒にこうね、恵子さんもたくさん本出されてますけど、著者と組んで何も最初なかったところ、頭の中に、著者の頭の中にしかなかったことを活字を通してこう形にしていくんですけど、やっぱりそれをもう一歩踏み込んで、やっぱどんな方が読んでくださるのかなとか、そういうことにやっぱ思いをこう馳せるようになったんですね。
はい。
だからこう実際の本作りながらも、この前来ていただいたようなこう講演会とかセミナーとか、はい、あと2011年からこう映像作品を作って、それをこう見てもらう場をこうリアルにこう作っていくっていう体験を経ていくと、なんかだんだんその、例えばよくあの、自分軸他人軸って言い方をね、皆さんするんですけど、
はいはい、
自分軸他人軸って結局はでもやっぱり他人軸を意識した自分軸なんですよね。
うんうん
う
ん、
そうじゃなくて自分と軸の間にのっていう言葉を一個入れるだけでも、例えば自分の軸っていうと、ちゃんとやっぱ自分の核の部分がこう定まってくるんじゃないかなっていうのを、やっぱり最初の3年間ですごく気づきまして、
はい、
まあ、この情報断食っていうのは自分が今までやってたそのテレビ見たり新聞見たりいろんな情報源を一回手放して、
はい、
自分を空っぽにしてこうスペースを作ることによって、まあ、自分に必要な情報が向こうから入ってくるっていう、まあ、やり方なんですけど、
普段だと本当に情報過多になりますよね、はい、
そうで今なんか特にやっぱり2007年にスマホが出たあたりからもう手とスマホがひっついてる方も結構いらっしゃって、
ね、そうなんですよね。それだからスマホがないと生きていけないって思っている人多いと思いますよね。
朝ねお家にスマホ忘れたらもう一日何もできないみたいな感覚にね
なっちゃいますもんね。
陥ってしまう。だから一日僕らみたいな仕事で使っててもやっぱり8時間とか簡単に使ってますんで、一日の半分以上スマホと一緒に過ごしてる人もね、少なくないと思うんですよ。
ああ、ですよね、きっと。はい、この最近こういろんな方とこうね、お茶したりご飯しててもね、周り見たら、目の前の人といないで、スマホをいじってんですよね。
だから、僕とか恵子さんがやっぱり20代の頃って電車に乗りましたらね、結構新聞読んでる人とか、
はい、
本読んでる人、あと雑誌見てる人が多かったんですけど、
はい、
もう今、もうほぼスマホですよね。
スマホですね。
うん、はい、ね。で、またこう、価値が悪いことにこう、スマホってのはまあ、頭がいいですから、コンピューターですから。
何でももう探せるし、
そうなんですよ。
どんどん情報入れられますもんね。
使い始めの頃はですね、自分が主体的に、スマホを使ってたんですけど、うん、今現在どっちかというとスマホが出てくる情報に自分の人生を入れ込んでしまうというかですね、
うん、
どんどんどんどんこうスマホが出てくる情報がなんか自分の情報のような気がしてきて、
はいはい、
知らず知らずのうちなんか自分の言葉がつまりなんかスマホから聞いた言葉になったりとかね、
はいはい、
簡単に言うとなんか自分の人生なのになんかスマートフォンから出る情報の人生になってしまって、
はい、
これをね、僕は一番危惧してるんですよね。
だからこそ、この本を出されたと思うんですね。で、結局、こう、はい、自分の内側を、このいろんな、外からの情報から、空っぽにすることによって、はい、まあ、いろんなことに気づいていく、自分のこともそうだし、本当になんか、はい、そういうわけで、この10年間情報断食されていた中で、その空っぽにするプロセスで一番大事なことはどんなことだったんですか？
僕はですね、2009年に実はホーポノポノのヒューレン博士と、
はい、はい。
伊勢神宮に、まあ本の中にも書きましたけど、はい、伊勢神宮に一緒に行くご縁がありまして、
はい。
その時に伊勢神宮の、まあ来賓用のこう詰め所みたいなところでお茶をしてる時に、
はい。
ヒューレン博士がやっぱりその自分のアイデンティティをゼロにすることだよと。
うん。
まあ、要は空にすることが大事だっていう話を、こう生でしてくれたんですよね。
は
い、
ああ。
本ではすごく読んでたんですけど、でその、ああ、やっぱり、そのゼロにするっていうのが、また伊勢神宮っていう場所がすごく良かったんです。
ですよね、
はい。あそこはやっぱり、出直す意味でも、すごく意味のある場所ですので、
はい。
うん、本宮まで行く参道ね、本当赤ちゃんを産む参道に置き換えて、
はい。
まあ、人生、やり直しはできないけど、出直しはできるってことで、なんか生まれ変わるために伊勢神宮に行く方も、昔から多かったんですよね。やっぱりその場で空になるっていう大事さを聞いたのと、あとは、まあギリシャ時代のアリストテレスさんが、
はい、
まあ自然は真空を嫌うっていう言葉をまあ残されていて、
はい、
まあこの自然っていうのはまあいろいろこう、 ニュートンの万有引力とか、まあ、いろんな法則が僕たちの周りにあるんですけど、
はい、
まあ、その真空状態を許さないっていうかね、
はい、
空っぽになるとその人に適した情報を埋めようとするっていうのを僕は直感的に思いまして、
うん、
そこからこう始めていったんですけど、まあ最初は毎日本屋さん行ってましたので、仕事から。
そうですね、編集者はやっぱりいろんな著者のね、情報を取り込んで、そしてね、こう見つけていくというかね、発掘していくことも ね、仕事ですもんね。
どんな本が売れてるのか、どんなデザインが流行ってるのかっていうのを毎日言ってましたけど、それをやっぱりやめたら、結構禁断症状って言いますかね。
はい。
もう気になってしょうがないんですよ、
そうですね、
最初の2、3ヶ月は。
はい。
だけど、それを過ぎると、本当にさっき申し上げたみたいに、自分の半径10メートルの、こう、営みが結構、スーッと入ってきましたね。
あ、
でやっぱり僕たち視覚が7割、日常の7割使ってるって言われてるんですけど、
はい、
実は視覚以外にも聴覚があったり、匂いの嗅覚があったり、味覚があったり、こう触った触覚っていう、まあ、五感が僕たちは非常にありがたい感性がありますので、はい、まあその4ヶ月目ぐらいからだんだんこう五感を研ぎ澄ましていく訓練を、まあ瞑想もいいでしょうし、呼吸法もいいでしょうし、
はい、
まあ、その半径10メートルの意識を、まあ、意識の世界ですので、
はい、
そうすると、まあ、僕たちの世界っていうのは頭の中で思ったことを行動することによって具現化されるっていう、まあ、星だと思うんですよね、
はい、
別の星に行ったら思ったことがすぐ具現化したりとか、もう言葉いらずにテレパシーで話すみたいな人もきっといるかもしれませんけど、
はい、
僕たちの地球っていうのはとってもアナログで、こう思ったことをちゃんと行動しないと形にならないっていう、まあそのプロセスを味わう、まあ星でもあると思うんですけど、
はい、
まあそういったことが、まあ、当たり前のことなんですけど、だんだんこう気づくようになってくるんですよ。
はい、なんか今ね、やっぱり大事だなと思ったのはそのプロセスですよね。その、はい、その情報断食は情報を自分の中からデトックスして、さっきおっしゃっていただいた、アイデンティティを本当に空っぽにするプロセスも、そのありますよね。そのプロセスの中でどんどん抜けていく感っていうのかな、はい、なんか今聞いてると、うん、そんな感覚ってありました？
ありました、ありました。で、ね、やっぱり僕たちいろんな仕組みがね、実はこの地球っていう世界にはあって、まあ時間なんかもついつい腕時計の時間だけ見てしまいますけど、
はい、
当然僕も恵子さんも聞いてくださってる皆さんも、やっぱり自分の命の時間っていうのもあるし、
はい、
あともう人間は戻れないんですけど、こう自然界の循環の時間っていうのもありますよね。
ありますね。
まあそういった時間があるってことに気がついたり、あとはやっぱりね、身体的な、これはね、本当に、
はい、
恵子さんの周りの方はよく分かってくれると思うんですけど、うん、やっぱりその魂と体の関係性ですよね。
はい。
で、ここにもう一回きちんと自分の意識を持っていって、
はい、
深いところはね、分かんないんですよ。最後はやっぱり、人生の旅の最後を迎えないと本当の真理ってわからないので、まあだからこそ今僕たちはここにいるんですけど、まあそんな深いことよりも、なんかこの前の講演会でも話しましたけど、やっぱり自分の肉体っていうのは、お父さんお母さんおじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおばあさんで、もうこれで8人いて、で、7世代行くと128人いるんですよね。
あれすごかったですよ。感動でした。
はい。ちょうど会場に50人ぐらいなんで、
はい。
会場ぐらいの人数なんですけど、
はい、
やっぱりそういう、それって別にね、私だけ100人ってわけじゃなくて、
ええ、
皆さん聞いてくださってる皆さんも、7世代遡る、もしくは自分を軸にして、こっから7世代始まっていくって、必ず128人なんですよ。
はい。
そういったやっぱり体の仕組みもそうだし、あとやっぱり自分のアイデンティティって見るときに、体を通したアイデンティティって、例えば僕と今恵子さんがお話ししてるのって、恵子さんあっての僕なんですよね。
はい、はい。
息子といるときは息子といる僕。
はい。
仕事をしてるときは、まあ仕事をしてる方との私の時間っていうことで、一個一個見ていくとみんな違う自分なんですよ。
はい。
ですから、その中でなんか自分を探そうとしても、もう環境とか会う人によって自分って変わっていくので、いや、もう自分って、ないんじゃないかなっていうのが、その身体的な自分ですね。
はい、はい。
僕はもうないっていうふうに、今、56歳の僕自身は思ってまして、
はい。
でも、その、魂が体に乗って、この旅をしていくっていうことにおいては、ちゃんと自分のアイデンティティってあるんですよね。
はい。
それが自分の軸であり、 まあ、今すごく言われる人が多いんですけど、やっぱりあり方っていう言葉に集約されると思うんですけど、
はい、
うん、だから人生のゴールがどうなるのかっていうのはもうそのゴールにならないと、言ってみないとわからないんですけど、
そうですよね。
唯一楽しめるのはやっぱりその過程なんですよね。
そう。だからこの本にも書かれていますけど、人生は結果ではなくて過程。
そうなんですよ。
ものですよね。
もう過程をいかに楽しむか。
はい。
もう本当に辛いこともいっぱいあるし、ね、逆に面白いこと、楽しいこともいっぱいあるんですけど、やっぱり自分の人生の主役は自分ですので、
はい、
自分が楽しめるか楽しめないか、さっきの面白がるにつながるんですけど、
はい、
自分がそうであるかないかで、全然自分の人生って自分の人生にもなるし、
はい、
人様の人生にもなってしまうし。
結局私結構そのやっぱり人生ですね、この過程を見ていると本当にいいことも、もうこんなことまさかって起こることがあるじゃないですか。こうどちらかというと嫌な出来事ね。でもそれも実際に面白がったら、そこからも、はい、あ、この出来事起こったのはこういうことするためかとかよくあるんですよね。
そうなんですよ。だからそれを我の部分で見るとね、こう生理的になってしまいますけど、うん、
はい、
そのコンステレーション的に見ると、
はい、
なんかね、僕だって今だって日常でこう嫌なこととか辛いこともちろん起きますけど、なんかね、来た来た来たっていう気持ちになるんですよ。
わかりますよ。
これ何と繋がっていくのかなっていうので。
そうですよね、はい。そしてなんかすごいやっぱり一番大切なこと、自分が大切に思っていることを結構気づかせてくれるんですよね。そういう嫌な出来事さえも。
そうなんですよ。僕斉藤ひとりさんっていう方の担当10年やらせていただいたんですけど、はい、ひとりさんはよくやっぱり人生ゲームだよって言い方をするんですよね。
はい。
で、僕もやっぱりその通りだなと思って、まあこれ一つのまあゲームっていうか、まあスゴロクみたいなね、まあ人生ゲームなんて昔あり、はい、今でもありますけど、
はい、
ゲームなんで、そのいかに自分がそのゲームをね、やっぱ脚本書いて演出しながら楽しんで、はい、で、やっぱご縁ができた人と、よりこれからみんなでこう楽しむ世界ですんでね。
いいですね。
いかにそれを乗り越えていくかっていう、まあ面白みがね、もうようやく50代になって、だからね、論語の2500年前に書かれた、論語孔子さんがね、残した論語なんていうのも、本当によく40にして迷わず、50にして天命を知るっていうのは、いや、これ本当真理だなっていうのを、やっぱ50代になるとね、本当に見える景色が変わってくるんですよ。
はい。うん。
だからそこにやっぱり、ようやく今、ね、僕も知ったようなこと言ってますけど、本当最近ですよ。
はい。
気がついて、ああ、これ楽しいんだなっていうのは、もう本当最近ですね。
なんか、表情に出てますよね。なんかもう、すごい円満顔しているんですよね。
いやでもね、本当ね、今自分で会社ね、一人で会社やってるんですけど、はい、まあ、それお金のこととかいろいろ考えるとね、もう、シワも一本二本増えますよ、それは。だけど、やっぱりね、さっき何遍も言いますけど、やっぱりゲームを自分が主役になって、この旅を楽しんでいく、やっぱりこの過程を楽しむわけです、
はい、
うん。まあまあ、死ぬときは死ぬし、まあ、その時は肉体からね、今の肉体、あ、お世話になりましたって離れるだけなんだなって思うとね、
はい、
なんかまたこうちょっと肩のにも降りるというか、
ね、それで直樹さんの本の中でもね、この気づきのことに書いてましたよね、この、はい、まあ、5つの気づきって書いてある、はい、やっぱその人生を楽しむことができるのは、実は気づきがあるからかなって思ってて。
そうなんですよ。別の言い方をすると、やっぱり選択肢をどれだけ増やしていくかっていう。
はい。
うん、気づくってことは選択肢が増えることですので。
はい。
なんかもう常に2択しかなかったらね、もう右か左
か。そうですよね。生きるか死ぬかとかね。いや。
一つのそのハードルにね、なんか5個も10個も選択肢があったら、
はい。
もう本当に立ち止まってね、どれにしようかなっていう感じですね。
はい。
はい、うん、だからやっぱ気づくことが増えていくと、本当に選択肢が増えていくっていう、まあこれも一つの楽しみだと思うんですけど。
で、ちょっとね、皆さん、この聞いてる方々も、やはり、ご家族がいて、お子さんもいるんですけれども、その、はい、皆さんそれなりにこの子供とどう接したらいいかとか悩んでたりとか、うん、相談に来る方も結構いるんですよね。
はい。
そのような方々に、直樹さんの、今のね、視点で、どんな アドバイスをしたら、はい、その子供との関係が本当になんか、はい、まあ、心地よい関係になるか、はい、まあ、楽しめるか、はい、そういうことがなんか今だから分かることであったら教えていただけますか。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。